今日ですね、御言葉を準備いたしましていただきますが、出エジプトの17章の8節から、6節と思います。2枚にわたりますね。さあ、では、さて、から順番に、読んでいきます。は
い。さて、アマレクだけ、エミリルでイスラエルと戦った。モーセはヨシュアに言った。私たちのために犬に壊れない、出て行ってアマレクと戦いなさい。あなたは、私は神の杖を手に持って他の手中に立ちます。ヨシュアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。モーセとアロンとフルは他の手中に登った。モーセは手を挙げている時は神の杖が犬の杖になり、手を下ろしているときは、アマレクが優勢になった。しかし、モーセの手は重かった。彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に押し上げた。アロンとフルは、それはこちら側、それはあちら側から、モーセの手を支えた。それで彼の手は、彼が沈むまで、バリスのままであった。ヨシュアはアマレクとその名前を、水銀の中で被害を受けた。
イスラエルの指導者でありますヨシュアがエミリムのところでアマレク人と戦って大勝利を収めました。この時に勝利を得たのはイスラエルの軍の長でありますヨシュアではなく、本当の戦いで勝利を得たのは丘の上で取り足をしているモーセでありました。このモーセはですね、祈っている時に不思議なことを体験しました。というわけで、神様に取りなしの祈りをしているときに、イスラエルが優勢になり、そして疲れて祈りの手が下がり、そして祈りが弱まったときに、アメリカは優勢になってしまう。その状況を見たときに、彼はですね、石の上に座り、モーセとアロンを通してですね、尊敬、祈りを利益しました。そして、祈り、終えたときには、イスラエルはですね、大勝利を手にすることができています。でこの戦いにおいて、イスラエルにおいて、イスラエルのこの戦いにおいて、確かにヨシュアはいい働きをしたかもしれません。そしてヨシュアの存在は大事な働きであります。現実に戦う人ですから。でも、戦いに本当に勝利したその真の功労者はですね、モーセであったと思うんですね。ですから、この鳥なしの祈りを通して、私たちの見ているこの世界にですね、現実世界に変化が起こるということをですね、私たちはこの御言葉を通して知ることができるんですね。要するにこの鳥なしの祈りはですね、目に見えません。しかし目に見える世界を支配する力を持っているんですね。ある時、テキスのダラスにあります、チャーチ・オブ・オン・ザ・ロックという教会のダリ・リーという先生は、ユースパスカルで100名ぐらいのユースを集めています。ある時、ビバリーヒルズの教会で奉仕をした時に、寝坊集会をします。ところがですね、毎晩毎晩ですね、熱心一生懸命頑張ったメッセージをするんですけども、それは救われません。救われたんでいる、この先生のもとに、次の日ですね、違う教会での寝坊集会の時に、2人の姉妹が来ました。先生、今日はですね、今日はですね、心配することはありませんよ。なぜならば、今日は大勝利しますよ。なぜならば、私たちは一生懸命あなたのために取りなしをして、神様から啓示をもらっているので大丈夫ですよ。そして、その言葉を持ってですね、お祈りをなさるときに、その日のメッセージの内容をですね、ずばり神様はですね、祈りを通して、姉妹たちにご当てになりました。そうすると、その日の集会はですね、本当に祝福されて、人が救われ、何人もありまして、500名の人々が救われたというんですね。この500名の人が祝福された、救われた人々を見て、神様に彼はですね、大事にした人は感謝を捧げた。そして神様が言われたことは、あなたとあなたのリバイバルの見業とは何の関係もありません。もし今日、この今晩の収穫の功労者はですね、多くの人たちがあなたのために、この集会のために祈った、その祈りですよと、このように神様は先生に言われたと思います。ですから、神様はですね、それからですね、ダリリー先生に、富なしの祈りをですね、教会を通し、また多くの人々を通して、要請する、そのような牧師になられたということですね。500名以上の人々が救われました。 でも神様の奇跡は、私たち働いているものでなく、そのために取り出すのいろいろしたものが、その功績を持っているというんですね。私たちは、遠く祈りを捧げます。取り出すの祈りというのは、どちらかというと、自分のためでなく、他人のために祈る祈りですね。普通祈りはですね、自分のために祈りますね。こうしてください、ああしてください、癒してください、この意味でも。でも神様が喜ばれる祈りは自分のためでなく、そして自分が利益を得るためでなく、他者が得る利益を得るために祈る祈りを神様は非常に喜んでくださるんです。その章の中にも書いてありますように、取りなしの祈りというのは、祈りというのはですね、2つの打点を通してですね、この構成されていると言われているんです。それはインターという打点語と、セベルという、言葉がありまして、その意味は、結合したのが取りなしの祈りだと言われているんですね。インターというのは、何々の間、そしてセベルというのは、行き待ちを行くという単語であります。ですから、取りなしというのは、神様と人間との破れ口に立って、そこで祈りを持って神様に捨てた人を、取り出す人をこのように意味しているんですね。ですから、インターセールという、そういうふうな言葉が用いられているわけです。その一番最初のものは、エゼキエル書の22章の20節ではないかなと思うんですね。私がこの国を滅ぼさないように、私はこの国のために、私の前で石垣を築き、破れ口を修理するのを彼らの間に探し求めたら見つからない。これはですね、イスラエルが滅ぼされる、旧イスラエルが滅ぼされる時の神様の言葉でありました。神様の前に破れている破れ口に立って、そこに出て取り出すものを見つけたけども、その時にイスラエルの中にはそういうものはいなかったということで、イスラエルを滅ぼされてしまう。そのようにですね、破れ口に立って祈るもの、それはですね、非常に重要な形を持っているんですね。国のために祈る、そしてまた、世界の国々のために祈る、本当に目に見えないし、それは自分の利益にならないかもしれません。また自分のためでなく、人のために癒しを求める、これもですね、自分にすぐ目に見える、結果が見える、良いものではないかもしれません。でも、私たちは、どんな時にも、自分のために祈る祈りと、そして他者のために祈る祈りをですね、合わせて祈る、そういうものでなければならないんですね。私たちは、取りなしの祈りが、どんなに力がある、神様が御心を持っていらっしゃると知らなければならない。取り出しの祈りを通してですね、聖書の中に有名な話があります。これはエステリテの御言葉です。エステリテの中にですね、ちょっとないかもしれません。エステリテの中に、ペルシャの王様であるアーシュエロス王の妻となりましたエステルという人がおりました。で、エロス王はですね、ユダヤ人であることを知らなくて、エステルを自分の妻にしたんですね。で、その時に、その族長の長であります、ハマンという人がですね、このペルシャの国にユダヤ人たちが横行している。そしてその中でも、そのエステルのお下になります、モルデカイが、自分に対してですね、帰り見が書いてありますね。だから頭を下げないということがもう釈明されまして、王様に献上して言うてですね、規則を作る、法律を作ることになったんですね。神様以外の王様以外のものに頭を下げる者はすぐ殺されなければならないという、その法律を作ろうとしました。でモルデカイはこのエステルに対して、この法律が成立しないように、取りなしの祈りを持ってですね、この王様に仕えるようにと、それに言うたんですね。そしてエステルは一生懸命命を懸けて、もう王様に逆らうことは自分の命が奪われてしまうような、そのようなことになりますので、命を懸けて取りなしをして、とうとう王様の心を変えてですね、モルデカイは最終的に退けられてしまうんです。 この時にアーシュエロス王の前に命を投げて取りなしをしたエステルが私たちの取りなしのこの原点でなければならないと思うんですね。私たちは私たちの人生に命を懸けて祈る課題があるでしょうか。私たちは私たちクリスチャンとして私たちの人生に命を懸けるそのような課題、そのような目標を持っていなければならないんですね。これにエステルは取りなしの入力をして神様を動かし王様の心を変化させ、そして国を変え、イスラエルを救えと導いたとされています。このように祈りは大変な力を持っていることを知らなければなりません。ジョン・ウェスレーという人はこのように言いました。信仰の祈りを通していなければ、神様はこのように滞在することはありえない。という私たちの祈りを通していなければ、神様はこのように滞在はしないという点です。ですから、私たちは非常に大きなですね、神を持っていると言えるんですね。私たちの口ぶるは神の口ぶるでなければなりません。私たちの唇はさらに祈りの唇でなければなりません。このようないろんなものをですね、本当に喜ぶ、この面白おかしく語るその唇であってはいけないと思うんですね。また、ジョン・カルビンという人は、祈りがいかに必要不可欠なものであるかを、言葉では到底それは説明できないところに言っているんですね。ですから、祈りというのはですね、これは神様の領域のものであります。私たちは簡単に祈るものではありません。私たちは自由にですね、祈る、そのような言葉ではありません。神様が私たちにくださる、この世を変化させる、素晴らしい鍵になる、その言葉であることを私たちは理解しなければならない。先ほど、エレミアの15章の1節に書いてあります。主は私に仰せられた。たとえモーセとサムエルが私の前に立っても、私はこの波を顧みない、彼らを私の前から追い出し、立ち去らせようという言葉があります。もちろん旧約聖書ですので、マイナーなイメージはありますけれども、たとえモーセとサムエルが私の前に立って、破れる日に立って、そして取りなしと祈りをしても、私はその言葉を聞かないというふうに言われる内容であります。ということは逆に言うならばですね、旧約の最大の二人はですね、モーセとはサムエルはですね、最大の取りなしの器だったということを言うことができると思うんですね。例えば、出エジプト記の32章の20節を見るときに、それから彼らが作った子牛を取り、これを火であり、さらにそれを粉々に砕き、それを水の上に撒き散らし、イスラエル人に飲ましたというのがあります。金の子牛を作って、モーセが10回をいただくそのときにですね、山に登って神様と対話しているときにですね、モーセにこの、ふもとにいたイスラエル人々はみんな金の帽子を作ってこれが私たちの神だと言って、この金の帽子を崇めたんです。それに対して非常にモーセは怒りを持ってですね、石の柱をですね、石の板をですね投げつけて彼らに怒りを表明して、しかし彼は火を取り回して神のためにモーセ神様の前に取りなしの祈りをしたというんです。そして、取りなしの祈りを通して、彼らは、イスラエルの民は、この望みを持つことができたんですね。例えば、さらにサムエルという人で、第一サムエルの7章の8節、そこでイスラエルはサムエルに言った。私たちの神、主に叫ぶのをやめないでください。私たちを聖地人の手から救ってくださるように、サムエルを忍び、地場にしてない子牛を一頭取り、焼き付く霊長の一品をとして主に捧げた。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。それで主は彼に答えられた。まあ、サムエルという人もですね、イスラエルの罪のために取り出しの祈りをする、そのような器でありました。でも、この御言葉にあるように、サムエルの取り出しの祈りは神様が聞いてくださって、その怒りを鎮められた。さらに、モーセもサムエルも旧約の中では偉大な取りなしの器でいました。神様の御心を、ね、変えることができる。御心は変わらないかもしれない。神様の御心をですね、少しでも神人間の方に向けることができる、そのような器であったんですね。そのような素晴らしい器である、その取りなしの祈りを今、現在のクリスチャンたちに与えていらっしゃる。神様、イエス・キリストを通して私たちにその恵みを与えていてくださるんです。 私たちが祈るならば、必ず神様はそれを決して悪くしないで、益にしてそれを用いてください。そして他人のために祈る時の祈りは、もっと神様は喜んでですね、私たちの祈りに応えてくださるんです。ですから私たちは、ことができようが、そして現象があろうがなかろうが、私たちは鳥の祈りを続けていかなければならないと思うんです。次に新約の、ね、スケートを見ますときに、使徒行伝、イエス様が先ほどヨハネの福音書がありますけれども、イエスはこれらのことを話してから目を天に向けて言われた父よという運動と言って17章の 全体を見ますときに、ヨハネの17章全体はですね、イエス様が私たちの取りなしをしていらっしゃる祈りの場所であります。ですから、神様と人の間に唯一入られた新約のイエス、救い主なるイエスキリストはですね、取りなし主であったと本人に言われますね。イエス様が十字架につくつけられて、その読み下り、三日目によみがえって復活をされて、40日、また50日後にですね、天に登られました。そして永遠のメルキゼレクに等しい大祭司として私たちのために神に祈っていてくださるとこのようにされています。それはですね、神様と私たち人間の間に入って大祭司の務めとしてご自分の血を持ってその聖所にその血を持って神に取りなしをしていてくださるんです。ですからイエス様は私たちがどんなことをしようがどのような状況になろうがで神様の場合にその死を持って私たちの罪を拭いてさせてくださり取り除くために一生懸命祈っていてくださる。永遠のメレキゼレクに等しい大祭司なるイエス・キリストは私たちの罪を永遠にその許しのために祈っていてくださる。イエス様のこの取りなしのための器であると思われます。さらにイエス・キリストから次に弟子たちを見るときにこうしてペテロは仕掛けるんですね。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。ところでヘロデが彼を引き出そうとした日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれていた2人の兵士の間で寝ており、戸口には万兵たちが牢を監視していた。するとたちまち主の使いがヘロデを撃った。ヘロデは神に栄光をつかなかったからで、彼は虫に噛まれて、生き出された。この内容はですね、ペテロが偉かったわけではなく、神様はペテロを通して栄光を表したいけども、でも、教会の祈りが背後にあったので、その祈りに支えられて、神様はご自分の御心を成すことができた。このように考えることができる。ですから、教会の祈りは、黄泉の力よりも強く、黄泉の門を打ち破る力があると書いてあります。そのように私たちの祈りというのは、個々の祈り、そして教会の祈り、そして集団の祈り、まあ、いろいろな課題について祈る、いろんな祈りを通して私たちは、神様の力をいただくことができるんですね。この一人の後に、ペトロ、そして弟子たちはみんなこの日、私のために祈ってください。パウロもですね、私が伝道しますけども、私のために祈ってくださいと、この忠実に彼は言っている。大体サムネの5章の25節に、そうだそうだ。兄弟たち、私たちのためにも祈ってください。また、ロマ書の15章にも、兄弟たち、私たちの主イエス・キリストによって、また御霊の愛によって、卒にお願いします。私のために私と共に力を尽くして神に祈ってください。ですから、生徒たちは全て祈りによって、その教会の働きを前進させているんですね。神の施設も全てその祈りを通して出なければ、神様を話すことはできないと言っております。昔、教会にある兄弟が導かれまして、27歳ぐらいの時に、この今から15年もあるんだね。15年ほど前に27、28の男性が、お母さんのことをして、まあ、お父さんの伝道に行ったんですけども、その男性が導かれていました。 でその時にお母さんがですね、23歳の時に、もう4、5年経ってるんですけれども、結婚に失敗したんですけど、それから病気になりまして、精神的におかしくなりまして、で、まあ、恨みつらみが募って、相手の女性の親の家に家の玄関を燃やしたりして、警察に捕まって、そのまま所持入院させられたんです、そういう状況なんですね。そして今、滞納してるんですけど、家におるんですけど、どうにかなりませんかということです。まあ、最初はですね、お父さんのためにその家に訪問しまして、お父さんのついでにその息子さんの顔をちらっと見てですね、また来ますよ、という感じで、また紹介します。で、そういうことを何回か続けているときに、家内の方から連絡があってですね、そして、まあ、電動というか、電動することになりました。毎日毎日ですね、文句を1時間、2時間、あるときは3時間、もう毎日毎日電話がかかってきて、心よく行きましてですね、その悪口をずっと聞いて、向こうの家の悪口を、まあ、勝手 の, その結婚しようとした女性の悪口、そして次にですね、それがこう言ったら、自分の親がですね、こうしたら私は悪くなって、もう苦しんでるんだという、その悪口をずっと聞いてました。このままで1年も経って、2年も悪口を聞いて、これだけで時間とライブからこれで終わるのかなと思いましたけども、もういよいよ3年くらいになってね、今度は向こうから今度は訪ねてくる、まあ心より余裕ができたんでしょうね、ずっと聞いたので、ちょっと余裕ができてこっちの話もちょっと聞きまして、そして連動されてですね、教会にいらっしゃるようになったんですね。でその兄弟がですね、教会に来る前に最終的にもう次の日に向こうの家に行くかもしれないという怒りがですね、こう、なんて言いますか、燃え上がっている時だったんです。もう、なんて言いますか、もう、どうしようもない、もう、これ以上も、容認できない、まあ、どこかにもう強制的に、隔離せなあかんという状況に、カッカッカッカッと燃えている時だったんですね。その時にですね、家に参りまして、お母さんと一緒に話をして、またいろんなことをしたんですけども、なかなかその怒りは収まりませんでした。もう最後ですね、もう明日も入院させます。明日も事件のなるから、事件のなる前に入院させますとお母さん、決心をなさるときに、そうですね、それしかないみたいですね、段取りしておきますけども、明日、朝にですね、4時5分に、診察に行くので、その時に、向こうの病院と連携してですね、入院できるようにしておきますという話です。お母さん、最後にね、もう帰ります。もう病院はね、避けたいけども、もう仕方ないですね、ということで、話をしました。で、お母さん、最後の最後ですけども、そこで祈りましょう。相手はお母さんはクリスチャンじゃないです。そこはお母さん、もう最後ですね、息子のために祈ってもらえますかと言ったり、息子は喜ぶと思ってるんですけども、喜びは喜びが喜びで二人で、一生懸命祈りました。もう、神様一生懸命祈って、はい、今でイエス・キリストの前によって祈った後にですね、もうこれで祈りました。じゃあ、明日祈り行きましょうね。ということで、わかる。ね、ところがですね、その日の朝の早朝に電話がかけてきましたね。息子がね、変わりました。なんかね、急に穏やかになってね、怒りが収まってしまったんです。あんだけ収まらないと思ったことがですね、急になくなりましたと、そのお母さんがおっしゃって、そのうちに、あ、こういうことがあるんだ、クリスチャンは最後の手があるんだ、祈りという手があるんだ、そういうことをですね、その時に感じさせていただいたんです。私たちは手を尽くし、いろいろな方法を尽くして、いろんなことをします、問題の解決のために努力をしますけども、努力尽きたとしても、最後に祈ることによって、神様に全ての問題が、ね、委ねられて解決へと導かれることはあるんですね。この祈りを通して私は本当に素晴らしいと思います。何をしても大丈夫、最後に祈りがある。何をしても大丈夫、最後に祈ったら、神様はどうにかしてくださる。私たちの努力を十分に理解なさるイエス・キリストが、私たちの祈りに答え、願いに応えてくださるから大丈夫、という信仰をですね、その時に持つことができた。まあ、それから、その兄弟は、教会にはしばらく行きました。しばらく行ってですね、まだ、うらやまのように、まだ、よそに出て行ってしまいましたけれども、 まあ、それはですね、一つの事件を教会の中で起こしたので、それをきつくとどめなければなりませんでした。私の立場がありますので、とどめることはほとんどしないんですけども、絶対とどめなければならないことを事件になりましたので、とどめて、それからですね、またふいーと出てしまったんですけども、もうそういうことは、祈りを通して私たちは自分の人生を変えることになります。また、取りなしの祈りをすることを通して私たちの人生に回り回って祝福として変えてきます。ですから私たちはいつも祈らなければなりません。聖書の中を見ます。フィリピの九章のこの後ピナさん、ピリピの九章の19節、ピレモンの21節、ちょっとあれですね。それもまた私の宿も用意しておいてください。あなた方の祈りによって私もあなた方のところに行けることと祈っています。だろうと思えてもですね、祈りを通して道が開けるということをこの聖書の言葉は聞いています。不可能と思えるようなことも私たちは不可能と思わないで、私たちは不可能かもしれない、でも神様には不可能なことはありませんので、祈ることを忘れないようにしていかなければなりません。最後に明かしをしますが、エキシー・リチャーズという先生がいらっしゃいました。これはおばあさんです。80歳ぐらいで、神戸に来て伝道されたオープンバイブルの先生なんです。今の神戸キリスト教協会の 初期の一番最初の開拓者ですね、おばあさん。このおばあさんは資材を全部捨てて、この日本にいらっしゃってたんですね。ある時、スラさんと話をしている時だったと思う。本の中に少し書いてあるんですけど、スラさんと違う、集会かな、話をしている時に、目の前が広がったっていうんですね。つまり、幻を見たんです。で、自分たちの教会に、求道されている人が、このどういうんだろう、困難な状況に陥った幻を見たときに、話を中断して祈り出したということです。話をしてるんですね。話をして、間違いをしてるんですね。急にその幻を見た瞬間に、そのおばあさんはですね、選挙者のおばあさんが祈り出したというんですね。そして、10分ほど祈って、今のと別に何事もなかったかのように、また交わりをすることは、するようなことがあったそうです。で、後で聞いて、どうしたんですか？あ、急に目の前に幻が見えて、そして、求道者が、苦難、もう緊急の苦難に出会っている状況を見たので、とりあえず、その時に神様に要請されて、私は祈りました。このように言われています。言われます、ね。そういう証がですね、昔の長雑誌の中に載っているんですね。私たちは、もし、取りなしの祈りをする、そういうふうな心を持っているならば、このように神様が、あなたは今、このことのために取りなしの祈りをせよというふうに、私たちに命令が下っている。私たちに祈りを委ねられる、そういうような出来事も出ていると思うんですね。以前ですね、主イエスキリスト教会で祈っておりましたときに、一番最初のね、今の主イエスキリスト教会、その前の主イエスキリスト教会、その前じゃなくて、その前の一番最初の主イエスキリスト教会で、マンションの一室で祈ってます。スタンビルのですね、9階のマンションで祈っておりますときに、そういうことがありましたね。体が、全身がですね、祈っているときに、なんて言いますか、もう寒くなって、これ以上寒さを感じないぐらいに、体が凍りついたことがあったんですね。で、その時に、神様は取りなしの祈りを要請していらっしゃるんだなということで、とにかく訳も分からんで、その時に祈ってたことを覚えております。このように説してですね、神様は私たちに祈りの心があるならば、取りなしの祈りの重要さを知っているならば、それに心を開いているならば、神様は祈りの要請を私たちを通してなさるんですね。今は世の終わりであります。世の終わりが近づいております。ですから、国のために祈る、そして人々のために祈る、祈りの思いをですね、いつも私たちのところに持ち寄りにもらわなければなりません。イエス様が私たちのために祈ってくださったように、私たちも人々のために祈らなければなりません。私たちも国々のために、本当に信仰まで祈らなければなりません。祈りを通して出なければ、このような、地震や、災害を乗り越えて、世の終わりの出来事を乗り越えていくことができないんですね。 祈りにして、私たちは祈りを忘れないように心がける、そのようなことです。
すごいね。愛する天のお父様、あなたの名前を賛美、神様、あなたが御子イエス・キリストを通して私たちの国が知ってとしてくださったことを感謝です。
アーメン。
私たちがどんなことをしても、どんな状況に陥っても必ずやそのことをあなたはご存知であり、神に取りなしていてくださることを感謝します。神様、万事が益となるように、悪いことは良い出来事に変化するように取りなしていらっしゃる、また多くの取りなしの手を通して祈られていることを感謝いたします。教会祈り、そしてこのように兄弟姉妹たちのが祈り、私たちは祈りによって支えられていることを感謝。私たちも先に信仰者でありました多くの人々の祈りを通して、この時至る折で神様を信じる信仰へと導いられたことを感じます。私たちはその祈りの輪を続けてつなげて、神様将来につなげることができるように導いてください。主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。